聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。今朝続けて見ていきたいのは詩編37編の御言葉です。私たちは今日この詩編の37編、特に21節から29節にかけて学んでいきたいと思います。でもその前に、これまでに考えてきたことを皆さん今一度思い返してみてください。私たちは今年老いた人物から与えられる実践的な知恵について時間をかけて学んでいました。晩年を迎えた著者ダビデは人生を振り返って自分自身が学んできた大切な真理をここに助言として記してくれていたわけです。そんな彼は良い時も悪い時も、喜びの時も悲しみの時も、もちろん苦しみの時もよく分かっていた人物でした。若い時にはただただ理不尽に自分に妬みを抱いたサウル王に命を狙われ、次の日があるのかも分からないような、そんな絶望的な状況を数十年にもわたって味わうことがありました。友や部下の裏切りにあって孤独を覚えたり、大きな病を患って命の危機に、死の危機に瀕することもありました。また王様になっても罪を犯した結果我が子を失ったり、家庭のうちに深刻な問題が生じて自分の息子アブシャロムにその身を追われることもありました。こんな状況の中で果たして自分はやっていけるんだろうかって、今起きている問題にどのようにして向き合えばいいのか私には分からないって、そのようにつぶやいて恐れや不安に心が支配されてもおかしくないような状況を彼は何度も何度も経験したわけです。しかしそんな苦しみを通してダビデは主と共に歩み、人生において大切な知恵を学びました。理不尽さや不安定さ、ひどい悪などがはびこる世にあって、どのようにして喜びや平安というものを見出しながら生きていけるのかを実際に彼は体験しました。だからこそそんな彼が今も変わらず不安や恐れにあふれるこの世の中にあって、私たち一人一人がどう歩んでいくべきなのかを知恵としてはっきりと教えてくれていたわけです。そしてそんな彼の知恵、4つあるうちの2つのものをもう皆さん、私たちはもう学んできました。覚えてますか？1つ目にダビデが教えてくれていた知恵、それは主に信頼して忠実に歩むことでした。ダビデはまず主に信頼して忠実に歩むこと、そのことに関して教えてくれてたわけです。たとえどんな状況に置かれようとも、一瞬にして消えてしまう儚い価値のないものに心を奪われ、不安や失意に陥るんではなくて、全てを支配されている偉大な主に信頼して歩んでいくこと、それが大切なんだと、そう伝えてくれていました。確かにあまりにも理不尽で納得できない、自分には理解できないような場面に置かれれば、腹を立てたり心を騒がせてしまうようなことは容易に起こるでしょう。しかしそんな時にこそ忍耐をもって御心に従い、全てを委ねて主の前に正しいことを忠実に行っていくこと、それこそが何よりも必要なんだと、ダビデはまず一つ目の知恵として与えてくれていたわけです。また先週二つ目に教えてくれていた知恵、それは全体像を正しく捉えて歩むということでした。二つ目の知恵は全体像を正しく捉えて歩んでいきなさいというものでした。確かに私たち自身も今周りを見渡してみれば、そこには悪がはびこっている様子を目の当たりにします。罪に汚れた世界にあって、悪者が正しいものを憎んで傷つけたり、そんな悲しみや痛みというものをもたらす問題が存在していることは誰の目にも明らかな事実です。聖書も別にそれを否定しているわけではありませんでした。でも同時にそれらは全体像のうちの一部分でしかないんだということをダビデは教えていました。ダビデはもう少し目線を広げてみれば、天ではそのような悪者たちを笑っておられる、 全てを支配されている主権者がおられるんだと、そう教えてくれていたわけです。確かに悪ははびこってるって、でも彼らを裁くその日はもうすでに主が決めておられるって、力あるどんな時も変わらないその主がもうすでに裁きの日を定めておられるって、そしてその主は私たちと共にいてくださるんだって。だからこそ私たちはこの主にあって恐れや不安というものを抱く必要はありませんでした。必ず勝利されるこの偉大な主にあって、この主の主、王の王をいつも見上げて、この方のうちに満足というものを見出して日々歩んでいくことが私たちにはできるわけです。これが2つ目にナビデが教えてくれていた知恵でした。では今日はその続き3つ目の知恵を一緒に考えてみましょう。3つ目に関して最初にも言いましたけれども、21節から29節のところに見て取ることができます。なのでまずいつものように御言葉をお読みします。復習も兼ねて1節のところから29節までお読みしますので、ぜひそれぞれ追ってください。詩篇37編、ダビデによる。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して、悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。悪者は正しい者に敵対してことを図り、歯ぎしりして彼に向かう。主は彼を笑われる。彼の日が迫っているのをご覧になるから。悪者どもは剣を抜き弓を張った。悩む者、貧しい者を打ち倒し、行いの正しい者を切り殺すために。彼らの剣は己の心臓を貫き、彼らの弓は折られよう。一人の正しい者の持つわずかなものは、多くの悪者の豊かさに勝る。なぜなら悪者の腕は折られるが、主は正しい者を支えられるからだ。主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。彼らは災いの時にも恥を見ず、飢饉の時にも満ち足りよう。しかし悪者は滅びる。主の敵は牧場の青草のようだ。彼らは消え失せる。煙となって消え失せる。悪者は借りるが返さない。正しい者は情け深くて人に施す。主に祝福された者は地を受け継ごう。しかし主に呪われた者は断ち切られる。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を得る。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。まことに主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こうって。さて3つ目に教えられていた知恵。3つ目に教えられていた知恵は、主の憐れみを覚えて憐れみ深く歩むことです。主の憐れみを覚えて憐れみ深く歩むことです。人生を通して不安や恐れを覚えても仕方のないような状況を何度も通ってきたダビデは、主に信頼して忠実に歩むこと、全体像を正しく捉えて歩むことの2つに加え、主の憐れみを覚えて憐れみ深く歩むことを続きに記してくれていました。21節22節はこのように始まっています。もう一度よく見てみてください。21節から、悪者は借りるが返さない、正しいものは情け深くて人に施す。 主に祝福されたものは地を受け継ごう、しかし主に呪われたものは断ち切られるって。今のを読んで皆さんもすぐに気づかれたかと思いますけれども、ダビデはここでも悪者と正しいものの歩みについて対比していました。これまでにもう何度も見てきているように、主に逆らって生きる悪者っていうのはいつの日か必ず断ち切られて、主に忠実に生きる正しいものはこの世のもの、この世だけじゃなくてその後も主から祝福が与えられるんだと、そう約束されていました。主の甘えを、主の前に悪を追い求める者にはそれにふさわしい報いがあるし、主の前に喜ばれることを追い求める者にはそれにふさわしい報いがそれぞれ与えられるというわけです。でもここで皆さんに特に注目してほしいのは21節に記されていた言葉です。ダビデは悪者と正しい者の生き方の違いについてはっきりとこう述べてました。21節見ていただくと、悪者は借りるが返さない、正しい者は情け深くて人に施す、というふうにありました。で、あんまり皆さん普段触れないんですけども、実を言うとこの箇所で用いられている返さない、情け深くて人に施す、返さない、情け深くて人に施すという、この3つの動詞には分詞というものが用いられています。で、ちょっとだけ覚えておいてください。分詞というものが用いられています。で、言い換えるとどういうことかって、これはこれらの行為というものが継続的、持続的に行われているものだということです。ヘブル語のその言葉で分詞で用いられた場合、主に継続的、持続的に行われているものを指してました。もうちょっと言い換えるのであれば、それらが彼らの生き方の特徴だということです。つまり悪者はいつも何かに不足しているからこそ貪欲で、誰かから何かを借りることはあっても自ら与えることはないのに対して、正しいものはどんな時も情け深くて自ら進んで与えようとするんだということです。それが正しいものの生き方の特徴なんだということです。で、この正しいものに関しては26節のところでもダビデはこう述べてました。ちょっと飛びますけど、26節皆さん見ていただくと、そこにもその人はいつも情け深く人に貸すというふうにありました。ここで皆さん使われているこの情け深くという言葉と人に貸すという言葉、この2つの動詞にも同じように分詞が用いられています。ということは、こうやって主を愛して生きている者たちというのはいつも情け深くて人に貸すんだって、人に憐れみ深く人に与えるものだということです。それがその人の特徴なんだということです。で、ちょっと当たり前のことかもしれませんけど、ちょっと立ち止まって考えてみてください。ここにその人はいつも情け深く人に貸すってありました。このいつもって皆さんどういう意味ですか？いつもっていうのは当然いつもですよね。一日中っていうことです。昼の間も夜の間もってことです。どんな時もってことです。貧しい時も富む時も変わりません。喜びにあふれる時も、たとえ苦難にあふれる時も変わりません。正しいものはいつも情け深くて、喜んで人に与えるもの、喜んで人を助けるものとして歩もうとしているということです。与えられることよりも与えることを追い求めている。それが正しいものの生き方の特徴でした。このことに関しては別の聖書箇所も教えてくれています。例えば箴言の21章を見てみると、箴言の21章の25節から26節のところに、怠け者の欲望はその身を殺す、その手が働くことを拒むからだ、この者は一日中自分の欲望に明け暮れている、しかし正しい人は人に与えて惜しまないって、 また同じ箴言の22章のところには、箴言の22の9には、善意の人は祝福を受ける、自分のパンをよるべのないものに与えるからって。でもどうです、皆さん、これ聞いて、正しいものはいつも情け深いんですって、与えられることよりも与えることを追い求めるんですって。これ聞いて自分自身の歩みを振り返ってみて、果たしてどうでしょう、皆さん、私たち自身はどんな状況にあろうとも憐れみ深いものとして歩んでいるでしょうか。例えば恐れや不安を覚えさせるような、そんな状況に置かれるような場合、果たして私たちは変わらずに惜しみなく与えるものとして歩んでいるでしょうか。それとも困難にあるような時は自分自身のことだけに心が奪われて与えるということを忘れてしまっているでしょうか。もっと言えば、そんな状況にある時は与えることよりも誰かから与えられることの方が当然なんだと、そう思って、そして自分が欲しているもの、自分が望んでいるものを手にすることができなければ憤りを覚えたり、不平不満に満ちていたりはしないでしょうか。どうです、皆さん、私たちはいつも与えるものでしょうか。私たちの憐れみ深さというものは状況によって左右されてしまうようなものでしょうか。皆さん、私たちはいつも情け深く人に与えるということにおいて難しさを、また弱さを覚えることが確かにあります。ではどうすれば、ダビデがここで言っていたように、いつも変わらずに憐れみ深くいることができるんでしょうか。自分自身が豊かな時とか問題を経験していない、そんな時だけじゃなくて、たとえ困難や苦しみを覚えるような時でさえ、寛大で絶えず与えるものとして歩むことができるんでしょうか。感謝なことに、ダビデはその助けを続く23節から29節の間で挙げてくれていました。特に正しいものがいつも憐れみ深く歩むことのできる2つの理由というものをここに記してくれていたわけです。ではそれがどんなものなのか、それぞれちょっとよく考えてみましょう。まず一つ目の理由ですけれども、一つ目の理由というのは、どんな時も支えてくれる主の憐れみを知っているからです。なぜ正しいものがいつも憐れみ深く歩めるのか、それはどんな時も支えてくれる主の憐れみを知っているからです。正しいものは主が憐れみ深くその歩みを支え続けてくれるんだということ、そのことを知っているからこそいつも憐れみ深く歩むことができるわけです。でこのように23節のところから記されていました。23節を皆さん見ていただくと、人の歩みは主によって確かにされる、主はその人の道を喜ばれるって。ダビデははっきりと言ってました。人の歩みは確かにされますって。でここで皆さん2つの言葉に注目してみてください。まず一番最初に使われていたこの人っていう言葉です。でこれが何だって言われるかもしれませんけれども、実を言うとここには普段あんまり使われないヘブル語の単語が用いられています。というのも、皆さん旧約聖書の中で、まあ、もちろん皆さん読んでたら分かりますけど、人っていう言葉はたくさん出てきます。で全部同じ言葉が使われているわけでなくて、いろんな言葉があるわけですけども、ほとんどの場合人っていう言葉を表すときには一種であったり、アダムといったそういった言葉が用いられていたりします。でもダビデはここであえてゲベールという言葉を使っていたわけです。あえて彼は違う言葉を用いてました。じゃあこのゲベールという言葉が何なのかって、この言葉には力の強い人とか戦士という、そんな意味が含まれていました。力の強い人とか戦士という、そんな意味です。この言葉自体はその人物が持っている力強さというものを強調する、そんな言葉だったわけです。つまり皆さん、ここでダビデが人の歩み そう口にした時に、彼は単なる普通の人の話をしていたんじゃなくて、彼は力の強いものを指して、力の強いものを指して、たとえそんな力の強いそんな人物の歩みでさえも確かにされると、そう述べてたわけです。またもう一つ、ここに確かにされるというこの言葉がありましたけれども、この確かにされるという言葉、これにはもともと固く立てられるとか揺るがぬものとする、される、そういった意味があります。固く立てられるとか揺るがぬものとされる、またそういった意味の他に、定めるとか成立させるという意味があります。ここで皆さんに覚えてほしいのは、定めるとか成立させるという、そんな意味がこの言葉にはあるということです。つまり人の歩みというものは成立させられるわけです。力強いものの歩みというのも成立させられるわけです。じゃあ一体誰によってそれがなされるんでしょうか。今私はあえて飛ばして読みましたけれども、23節のところに皆さん何て書いてあったでしょう。人の歩みは主によって確かにされる、そのように書いてました。他の誰でもない主が人の歩みというものを成立させられるというわけです。言い換えれば、人の歩みというものを固く定めているのは、その人自身で、その人自身でも周りのものでもないということです。どれだけ人がいろいろな思いを持って、願いを持って綿密に計画を立てていたとしても、結局のところ全てのことを実際に決定されるのは、ただ主権者である神様でしかありませんでした。この観点に関して別の御言葉もはっきりと教えてくれています。例えばエレミアも、エレミアの10章23節のところで、エレミアの10章23節のところでこう言ってました。主よ、私は知っています。人間の道はその人によるのでなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないことを。って、また箴言の16章の9節のところでは、箴言の16の9では、人は心に自分の道を思い巡らす、しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。って、またスポルジョンもこの23節についてこう述べてました。皆さんのレジュメ見ていただくと、彼の人生の歩みは全て深い恵みによってあらかじめ定められたものです。全てが慈愛のうちに定められ、固く立てられ、保たれているのです。いたずらな運命や気まぐれな偶然に支配されているのではありません。私たちの人生の一歩一歩が神の定めの対象なのです。どうです皆さん、この箇所だけ見てもすごいことが記されていたと思いません？どんな人であろうとも、一見すれば誰の力や助けというものを必要としないような、そんな力強いものの歩みであったとしても、そのすべてが神様の御手のうちにあるということです。誰一人として例外はありませんでした。弱いものであろうが、強いものであろうが、貧しいものであろうが、富むものであろうが、みんな同じだということです。また何一つとして自分勝手に自分の思いのままにできるものもありませんでした。私たちの日々の歩みにおける一つ一つの出来事は、主権者である主によって全てが成り立っているわけです。そしてそんな偉大な主は、御心を追い求めて歩む正しい者たちのことを心に留めてくださるだけでなく、その道を喜んでくださるだけでなく、たとえ倒れてしまうようなことがあったとしても、憐れみによって支えてくださるんだと、そういうわけです。そのことが24節のところにこう続いてました。24節見ていただくと、その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない、主がその手を支えておられるからだって。正しいものはあるとき、信仰のゆえにあるものに憎まれ傷つけられることもあったりするでしょう。あるとき自分の手に負えないような試練が降りかかってくることもあったりするでしょう。そんな大きな苦しみを味わえば、落ち込んで涙することも、自分にはもうどうすることもできないと、そう失意に飲み込まれてしまうようなこともあるかもしれません。でも そんな苦難に置かれることがあったとしても、全てを支配されている主がいつも変わらずに支えてくださるというわけです。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしないって、主がその手を支えておられるからだって、まるで父親が自分の子供にいつも目を配って、たとえ転んだとしてもいつも手を掴んで起こしてくれるように、主ご自身の子供、主ご自身の子たちの歩み、主はご自身の子たちの歩みのことを守っていてくださって、そしてたとえつまずいたとしてもその手を離さないで支えてきてくださるというわけです。だからこそ正しいものがつまずくことはあっても、完全に打ちのめされて起き上がれないなんてことはないというわけです。皆さん、これが聖書が教えてくれている神様の姿でした。確かに私たちの日々の歩みにあって理解できないことは起こります。でもこの神様は最初から全てのことをご存知であって、もっと言えばこの方こそが全ての道を思いのままに成り立たせ支配されている、そんなお方でした。確かに私たちには歩みにおいて先が見えずに戸惑ってしまうこともあったりします。でもこの神様はどんな時も私たちの歩みに心を止めていてくださって、守っていてくださるお方でした。確かに私たちには歩みにおいて苦しみを味わい、つまずいてしまって倒れてしまうこともあったりします。でもこの神様は憐れみによって私たちをしっかりと支えて、必要な時に必要な助けというものを与えてくださるお方でした。だとすればどうでしょう、皆さん、こんな神様が共にいてくださるのであれば、それって私たちにとって最高の喜びではないでしょうか。私たちには力や知恵なんて到底ありません。愚かで弱いものです。でも全ての主権者なるお方が私たちをいつも支えてくださるというわけです。ダビデはこの憐れみ深い主の素晴らしさを長い人生を通して自分自身の体験として覚えていました。だからこそこのように彼は続けて25節でも述べるわけです。25節見ていただくと、私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を食うのを見たことがないって。これが年を重ねてダビデがたどり着いた結論でした。彼は自分の人生というものを振り返って考えた時に、主が正しいもののこと、正しいもののことをいつも守ってくれているって。だからこそ決してそのようなものたちが見捨てられることはないんだということが分かったわけです。もちろん皆さん、これは主の前を正しく歩んでいる人たちが困難や苦痛に遭わないという話をしているのでも、貧しさや飢えというものに苦しまないという話をしているのでもありません。これまでに私たちすでに見てきたように、ダビデはそのような現実があるということも正しく認識していました。でもたとえそんな困難な状況にあったとしても、憐れみ深い主はご自身に信頼して歩む者たちを変わらずに支えてくださるお方だと、そうダビデは分かったわけです。誠実な主は決して正しい人を見捨てるんじゃなくて、良い時であろうが悪い時であろうが、どんな時も離れずに共にいてくださる、そんなお方なんだと彼は自分自身の体験を通しても知りました。それが彼が知った主の素晴らしさだったわけです。そして皆さん、そんな主の素晴らしさを知っている人物が取るにふさわしい振る舞いって何だと思います？苦難の中に置かれていても、正しいものはいつも神様が守ってくださるって、そのことを知っている人物のふさわしい応答って何だと思います？それこそが皆さん、憐れみ深い主に習って自分自身も憐れみ深く情け深く人に与えることでした。こう26節にも記されているわけです。26節続けて見ていくと、その人はいつも情け深く人に貸す、その子孫は祝福を得るって、はっきりと言われてましたけど、正しいものというのはただ受け取るだけのものではありませんでした。彼らは 苦しみの中で自己中心的になって、誰かから自分が与えられること、そのことだけを求めるような、そんな貪欲な人物でもありませんでした。そうではなくて、むしろ彼らはあまりにも自分たちに与えられているものの素晴らしさを知っていたからこそ、置かれていた状況に左右されることなく、喜んで惜しみなく与えようとする、そんな人物だったわけです。言い換えると、皆さん、憐れみ深い主のその憐れみを知っているからこそ、その憐れみを周りのものにも示そうとするわけです。憐れみ深い主の憐れみを知っているものは、その憐れみを周りのものにも示したいって、そう歩もうとするわけです。そしてこれは私たち信仰者一人一人にとって、憐れみ深く与えること、その歩みを実践していく上で非常に大切な鍵となるものでした。で、この点に関してパウロも教えてくれていたわけなんですけれども、ちょっと皆さん、第2コリントの8章を見ていただくと、第2コリントの8章のところに具体例として私たちは見て取ることができます。第2コリントの8章の1節から4節のところ、そこを見ていただくと、まずこんなふうに記されてました。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを捧げる交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。さて、今こう読みましたけど、少しだけ背景を言うと、皆さん最初に一節に出てきてました、マケドニアの諸教会って、彼らがじゃあ何をしていたのかっていうと、マケドニアの諸教会の人たちっていうのは、飢饉などを経験してひどく困窮していたエルサレム教会に対して献金を送っていたわけです。彼らは同じ主を愛する兄弟姉妹たちに対して、ひどい苦しみを味わっている、そんな兄弟姉妹たちに対して献金を送ることで、与えることで、心からの愛というものを示そうとしていました。で、ここで皆さんに注目してほしいのは、彼らは一体それをどんな状況の中でしていたのかということです。もう一回2節のところを皆さん見ていただくと、2節のところにこう書いてましたよね。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのですって。マケドニアの諸教会は激しい試練に苦しんでいるとき、極度の貧しさを覚えているとき、まさに誰がどう考えても困難だと言われるような、そんな状況に置かれているそのときに、惜しみなく与えようとしていたということです。考えてみてください。彼らには当然余裕なんてものはありませんでした。彼らは物とか富とかそういったものにあふれてたから、じゃあこれ余分だからあげよう、そんな風にはなってなかったわけです。彼らは自分たちの生活もままならないほど何にも持っていませんでした。しかし、そんな中でも彼らは犠牲を払って困っている人々のその必要を満たそうとしたわけです。また皆さん、もっと言えば、彼らはそれをしたいって、そうパウロに願ってました。パウロさんと私たち献金をどうかさせてくださいって、そう熱心に願ってたわけです。4節のところを見てみても、皆さん、生徒たちを捧げる交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのですって。彼らは誰かから強制されて、いやいやながらそれを行っていたのではありませんでした。彼らは自分の意思を持って喜んだ憐れみというものを示そうとしたわけです。じゃあ皆さん、一体なんで彼らはそんな態度を取ることができたんでしょうか。 なんで彼らは自分たちが厳しい激しい試練に試練を味わっている時に極度の貧しさを覚えている時に、自分たちのものもそんなにないようなそんな中にあって自ら進んで捧げることができたんでしょうか。皆さん、それは彼らが自分たちに与えられた主の恵みの素晴らしさを知っていたからでした。彼らは自分たちにもうすでに与えられていた主の恵みの素晴らしさを知っていたからでした。彼らは自分たちに与えられたイエス・キリストの素晴らしさに比べれば、福音の素晴らしさに比べれば、他のすべてのものは取るに取りないものであると、そう考えていたわけです。なぜなら思いません、皆さん。もし彼らが自分たちの持ち物とか富のうちに自分の満足を見出そうとたとえしていたとすれば、それらを喜んで手放そうとはしなかったでしょう。だってそうすることによって自分の満足がなくなるからです。またもしそれらのうちに、そういった富とか持ち物のうちに自分の喜びを見出そうとしていたのであれば、自分の手からそれらが離れていくときに彼らの喜びというものも失われていったでしょう。でもそうでは全くなかったわけです。書いてましたよね、2節のところに。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、あふれ出て、その惜しみなく施す富となったのですって。彼らは貧しさの中でも喜びに満ちあふれていました。そして喜びに満ちあふれすぎてたからこそ、自分のうちに押し止めることができなかったその喜びがあふれ出して、人々に惜しみなく与えようとしていたわけです。間違いなく彼らの喜びとか満足というものは、置かれている状況のうちにも自分たちの持っているその持ち物にも根ざしてはいませんでした。彼らの喜びというのは、周りの状況などには決して左右されることのない、決して変わることのない主イエス・キリストの恵みのうちに根付いていたわけです。読んでいけば分かりますけども、パウロは同じ8章の9節のところでもこんな言葉を残してました。9節見ていただくと、あなた方は、これコリントの兄弟姉妹たちのことですけど、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。皆さん、富んでいたキリストは貧しくなられました。この方は天で持っておられた神の御子としてのその栄光を放棄して、人としての性質を持ってこの地上に来られ、ご自分を卑しくして実に十字架の死にまでも従われたわけです。主は本来であれば、私たちこそがその罪ゆえに神様の御怒りを受けて裁かれるべきだったにもかかわらず、自ら進んで身代わりとなって、その身怒りを耐え忍んでくださり、ご自分の命を捧げてくださいました。この方が大きな犠牲を払ってくださったからこそ、貧しくなってくださったからこそ、この方を信じる私たちが義とされ、罪の許しを与えられ、そしてこの方によって私たちは富むものとなったわけです。しかも皆さん、このキリストの犠牲というのは、私たちがそれに値するような状態になったから与えられていたものではありませんでした。この方は私たちがまだ神の敵として歩む罪人であった時に、愛のゆえに自ら進んでその命を捧げてくださったわけです。神様が与えてくださったキリストの贈り物というのは、皆さん、到底言葉に表すことのできない、そんな絶大な恵みでした。マケドニアの教会の人たちは、そんな主の惜しむことのない犠牲的な恵みというものを味わってたからこそ、彼らはそれを知っていたからこそ、彼らはそれを自分のものとしていたからこそ、惜しむことなく犠牲的に与えようとしていました。主の恵みが与えしないものに注がれたものであると、そう分かっていたからこそ、彼らも喜んで必要を覚えている者たちに与えようとしていたわけです。だとすれば、私たち自身は 果たしてどうでしょう。皆さん、私たちがもしこの種の計り知れない恵みというものを自分も与えられているんですとそう口にするのであれば、果たして私たちはどのようにして人の必要を満たそうとし、どのようにして人に憐れみを示そうとし、どのようにして人に与えようとしているでしょうか。主が自分にしてくださったそのように惜しむことなく与えようとしているでしょうか。それとも誰かから言われないとしませんって、周りの人がやってるからまあしょうがないやるか、そういった嫌々ながら強いられてのものでしょうか。私たちのその示す憐れみというものは相手からの見返りというものを求める条件付きのようなものでしょうか。あの人を値します、私の憐れみに、だから私は憐れみを示しましょうって、あの人は私の憐れみに値しません、だから私はあの人には何もしませんって、それとも一切何も受けるに値しなかったこんな私たちに対して、こんな一人一人に対して恵みを注いでくださったその主のように自ら進んで与えようとするものでしょうか。ヨハネもはっきりとこのように述べてました。第一ヨハネの3章の16節から17節のところに、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました、それによって私たちに愛が分かったのです、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうって。キリストが私のために自分の命を捨ててくださったって、それによって愛が分かったのであれば、じゃあその愛を分かった者は、そんな犠牲的なその憐れみを受けたのであれば、兄弟が困っているのであれば、憐れみの心は絶対に閉ざそうとはしないでしょうって。皆さん、私たちは憐れみ深く人に喜んであげることが、与えることができます。それは何も私たち自身のうちに力や知恵があるからではありません。私たちにまず憐れみ深く言葉で言い表すことのできない恵みを与えてくださった主がおられ、それを自分のものとしているからです。主権者であって正しいものをいつも支えてくださるその主の憐れみ深さを知っているからこそ、自分のものとしているからこそ、私たちも周りのものにいつもそれと同じ憐れみを示そうとするわけです。いつも憐れみ深いその主の憐れみを知っているものは、その憐れみというものを私たちも喜んで周りのものにも示そうとするわけです。それが正しいものがいつも憐れみ深く歩むことのできる一つ目の理由でした。主の憐れみを知ってるから、だから同じように憐れみを示そうとするわけです。そして最後2つ目ですけれども、2つ目の理由として挙げられるもの、それはどんな時も離れることのない主の愛を知っているからです。なぜ正しいものがいつも憐れみ深く歩めるのか、2つ目の理由はどんな時も離れることのない主の愛を知っているからです。正しいものは主の愛がいつまでも変わることがなくて、決して自分を見捨てることがないんだとそう知っているからこそ、いつも憐れみ深く歩めるわけです。27節のところにまずこう書いてました。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよって。ダビデはここで主に信頼して従っていく者たちが悪を離れて善を行うこと、正しいことをいつまでも追い求めていくこと、そのことをはっきりと訴えてました。ここで悪を離れてという言葉が出てきていましたけれども、この離れてという言葉には皆さん、もともと顔を背けるとか向きを変える、そういった意味が含まれています。この離れてという言葉には向きを変えるという、そんな意味が含まれているわけです。ですからダビデは単にここで悪を離れてといったときに、悪をするのをやめて はい、そこで終わりという話をしてたわけじゃなくて、悪をするのをやめてそこで立ち止まるんじゃなくて、意思を持って立ち返って、向きを変えて逆に主の前に喜ばれる善を行っていきなさいって、そのことを教えていました。スポールジョンも分かりやすくこんな説明をこの箇所に関して残してくれています。罪とは休戦も交渉もしてはなりません。ためらうことなく罪から遠ざかり、反対の方向に向かって実践的に働くようにしなければならないのです。善を行うことを怠るようなものはすぐに悪に陥ってしまいますって。でもまさにその通りですよね。私たちがこれぐらいなら大丈夫でしょうって、今回が最後、もう次はしません、なんとかなどと言って少しでも罪に妥協するのであれば、気づいた時にはより深刻な問題に発展していることなんて容易にあるわけです。だからこそ私たちは罪を良しとするんではなくて、いつも注意してそこから遠ざかって、その反対に惜しみなく与えるということ、そういったことを含めて主の前に喜ばれることを熱心になしていくことが大切でした。清さを追い求めて生きるその私たちの歩みにおいて、これはとても大切な欠かせない知恵だったわけです。でも皆さん、主に従う者たちが悪を離れて善を行うということには、それ以上に重要な理由がありました。一体何だと思います？そのことについてダビデは残りの箇所でこう述べてました。残りの箇所を見てみると、まことに主は公義を愛し、ご自身の生徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう、そしてそこにいつまでも住み着こうって。なぜ悪を離れて正しいことを追い求めることが大切なのかって、それは皆さん、公義を愛されるその主が同じように正しいことを行う者を愛されて、そしてその者たちを決して決して見捨てることがないからでした。公義を愛されるその主は正しいことを行う者のことも愛してくださるわけです。これまでにも見てきたように、皆さん、神様に逆らう悪者はいつの日にか正しく裁かれて完全に断ち切られる、その時がやってきます。しかし主の前を忠実に歩むその正しい者は、主が誰にも引き離すことのできない変わらぬ愛でいつも守っていてくださるわけです。そのものは何があろうと主に見捨てられることはないんだというわけです。変わらぬ愛、引き離すことのできない愛、パウロはそんな愛についてローマ書のところでも教えてくれていました。パウロもローマ書の特に8章のところに、ローマ書の8章の35節からこんなふうに記していました。ローマ書の8章35節、まず37節までこう書いてます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほぐられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちや私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。立ち止まってちょっと考えてみてください。私たちは果たしてどんな時に主の愛というものを疑ってしまうことがあったりするでしょう？自分の手に負えない大きな困難に直面する時でしょうか？先の見えない苦しみ、それにあっていつまでも変わらないその情景を目の当たりにするような時でしょうか？いつ皆さんは神様に疑問というものを抱いたりすることがあるでしょう？確かに私たちは困難や試練というものを味わう時に、こんな自分のことなんて神様はもう愛してくれていないんじゃないかって、そんな不安な思いを抱いてしまって、そしてその思いが次第に心を支配していけば、もうそれ戸惑って希望というものを失ってしまうかもしれません。でもそんな中にあってパウロははっきりと教えてくれてました。患難であろうが、苦しみであろうが、迫害であろうが、飢えであろうが、裸であろうが、危険であろうが、剣であろうが、どんなものであろうとも、私たちをキリストの愛から引き離すことができるものなんて一つもないって。 むしろ私たちはたとえ苦しみの中に置かれることがあろうとも、どんな状況にあろうとも、私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者となるんだって。また38節続きのところからにもこう書いてました。38節から、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって。皆さん、これがパウロが抱いていた揺るがぬ確信でした。キリストにある神様のその愛から私たちを引き離すことができるものなんて何一つとして存在しないって。たとえ困難な状況であろうとも、死であろうが命であろうが力あるものであろうが、そういったものが愛を妨げるようなことができないって。そういったことができるものは一つとして存在しないって。よく考えてみてください。私たちは皆さん、かつて神様から遠く引き離された存在でした。生まれながらに創造主なる神様に逆らって罪の中を歩んでいた私たち一人一人とは、どうあがいたとしても、この清く正しい神様と関係を持つことなんて到底できなかったわけです。どれだけ私たちが力を持っていようとも、どれだけ知恵を持っていようとも、たとえどれだけ私たちが私たちの目に正しい良いと思われることをしていたとしても、この方の完全な基準を満たすことなんて不可能でした。だからこそ自分の努力によって罪によって壊れた関係を修復することなんて絶対にできなかったわけです。私たちには希望なんてありませんでした。私たちはどうすることもできませんでした。でも、そんなどうしようもない愚かな罪人であったときに、他の誰でもない主が私たちのことを愛してくださり、私たちのことを探し出してくださったわけです。別に神様にとって私たちが必要だったからではありません。ましてや私たちがこれに値する価値のある存在だったからそれをしてくださったわけでもありません。ただ神様が私たちのことをあらかじめご自分の子供にしようと定めておられた、その愛が私たちと神様とのその壊れた関係を修復してくださったわけです。エペソの1章の4節から5節にこう記されています。エペソの1の4から5のところに、すなわち神は私たちを世界のもといに置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたって。愛を持ってあらかじめ定めておられましたって。私たちではありませんでした。神様がただ大きな愛によって神の御子を送ってくださり、そしてこの方を信じるすべてのものに永遠の命を与えると、そう約束してくださったわけです。私たちはこんな決して変わることのない、離れることも決してない、計り知れないほどの愛のうちに今を生きていくことができるわけです。なとすればどう思います、皆さん。こんな愛を与えられたものにふさわしい応答は一体何だと思います？それはもう言うまでもありません。愛を受けた者は愛を受けた者として憐れみ深くその愛を他の人々にも与えたいと、そう願って歩むものになるわけです。どうでしょう、果たして私たちはこのキリストの愛を知っている者にふさわしいそんな歩みを今しているでしょうか。私たちのうちに周りの人はキリストの愛というものを見るでしょうか。皆さん、私たちの周りの人たちは私たちが一体何に満足を見出していて、何に信頼を置いていて、何に喜びを見出して歩んでいて、何に希望を見出して歩んでいるのかということ、何を私たちのうちに見るでしょうか。もっと言えば、皆さん、私たちは果たしてどんな神様を人々に知ってほしいと、そう本当に思っているでしょうか。世の光として、地の塩として、証人として生きるその私たちは、一体どんな神様を まだ主を知らない人に知ってほしいとそう願っているでしょうか。憐れみ深いそんなお方でしょうか。それともそうではない御言葉が教えている姿とは全くかけ離れたそんなお方でしょうか。皆さん、ダビデは誠実な主は決して正しい人を見捨てることはなくて、良い時も悪い時もどんな時も離れずに共にいてくださるんだということ、そのことを自分のこととして知ってました。主の憐れみというものを長年のその人生を通して味わって、その素晴らしい主を知ってました。マケドニアの諸教会も、またパウロも、主イエスキリストを通して表されたその神様の恵みの偉大さというものを自分のこととして知ってました。あまりにもその恵みが素晴らしいものであるということを自分のこととして分かってました。だからこそ彼らはたとえ困難な状況に置かれていたとしても、貧困の状態にあったとしても、どうにかしてでも犠牲を払って喜んで自分自身を主と人とのために捧げて生きていこうとしていたわけです。どうでしょう、私たちは困難にあるとき自分自身のことだけに心が奪われて、与えることを忘れていたりはしないでしょうか。与えることよりも誰かから与えられることだけに思いがとらわれていないでしょうか。私たちのその憐れみ深さというのは状況によって左右されてしまうものでしょうか。じゃあその憐れみ深さというのはどこに基盤を置いているものでしょうか。確かに皆さん、私たちは惜しみなく与えるということにおいて難しさを覚えることはあります。だからもしそのように難しさを覚えるのであれば、いつも思い出すことです。皆さん、私たちの主は憐れみ深いお方でした。そう御言葉が描いていたその主の姿を覚えることです。そして皆さん、何よりもあのイエス・キリストの十字架に示された私たちに与えられたその言葉に表すことのできないほどの絶大な神様の恵みと愛というものを覚えることです。私たちはもうそれを与えられました。じゃあ与えられたのなら、私たちはどうやってそれを与えようとするかです。もしまだこの中に主イエス・キリストを自分の主として救い主として知らない方がいるのであれば、この主のもとに来てください。この主はご自分のもとに罪を、自分自身の歩みを悔い改めて、間違っていたと認めて、この主の自分の主救い主として信じて歩む者に救いを与えてくださると、罪の許しを与えてくださると、そう約束してくださっていました。ですからその主を今日知って帰ってください。皆さん、私たちは大きな憐れみを受けました。だから私たちは大きな憐れみを示すことができます。私たちに知恵や力があるのではありません。私たちに大きな憐れみを示してくださった方がいるからこそ、私たちはそれを成していくことができます。だからこそ主により頼んで、私たち自身も憐れみ深く与えるものとして、ますます共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。神様、あなたは私たちに対してありえないほど素晴らしいその憐れみを、恵みを与えてくださいました。こんな私たち、あなたの前を逆らって生きていたような、そんな罪人に対して、あなたが私たちを愛してくださり、あなたが私たちに御子イエス・キリストを送ってくださいました。この方が私たちの代わりに死んでくださったからこそ、今私たちはこの主にあって救いを得ることができ、この主にあって今私たちは本当の満足を得ることができ、またこの主にあって天国の希望を持って歩むことができます。神様、こんな素晴らしいものをもうあなたは私たちに与えてくださいました。だからこそ神様、私たち一人一人がこの主の素晴らしい恵みをいつも覚えて感謝しながら、そして私たち自身も与えるものとして歩んでいくことができますように。どうか神様、私たち一人一人の固くなな心を砕いてくださいますように。いつも私たち言い訳をして与えない理由を探すのではなくて、いつも私たちは与える理由をどんなことがあっても探し続けるような、そんな憐れみ深い情け深いものとして、主に習って 成長することができますように、どうか続けて私たちの心に働いてくださいますように。御言葉を心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がただ聞くだけのものではなく、実践するものとして、あなたを愛するからこそ御言葉に従うものとして歩んでいくことができますように。どうかそれを通してあなたの素晴らしさがますます明らかにされますように。御父さんのことを見てに委ね感謝して、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。